日の聖書の箇所を読みいたします。旧約聖書イザヤ書43章の1から7節です。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも私はあなたと共にいる。大河の中を通ってもあなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私は主、あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代償とする。私の目にあなたは与え高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。恐れるな、私はあなたと共にいる。私は東からあなたの子孫を連れ帰り、西からあなたを集める。北に向かっては行かせよと、南に向かっては引き止めるなという。私の息子たちを遠くから、娘たちを地の果てから連れ帰れという。彼らは皆私の名によって呼ばわる者、私の栄光のために創造し、形作り、完成した者。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。先週は教会総会も無事に終わりました。総会はですね、24年度の神様の祝福を喜び、また25年度の総会に計画にですね、思いを馳せる時となりました。個人的なんですけどね、今までこう地方連合の総会で町長発信とやってきたので、教会総会でこんな順風満帆で行っちゃろうかとこう不安になるほどですね、落ち着いた総会でした。そんな総会も終わり、さていよいよ25年度の計画も実行段階になったなと思っております。この久留米教会に着任しましてね、私もう19年目の春を迎えております。19年目にして改めましてね、久留米っていうのはこうチャレンジを楽しむ教会なんだなということを感じております。自分たちの習慣とか前例にとらわれすぎずにですね、こんなことできんやろうか、こんな風に変えたらどうやろうかと、あれやこれや遊び心満載で歩める教会だと思うんです。でどうして久留米教会がこんなにもチャレンジ精神、遊び心があるのかと。で私が思うにはですね、その根底にはとことん神様への信仰とこう期待感があると思うんですね。神様を信じる信仰と期待感というのは、いつも私たちに前を向く力をくれます。そのことを改めてこう分かち合いたくてですね、イースター後、先週からですね、私は、皆さんと共に御言葉を読むとき、イエス様の十字架と復活に与えられた祝福を数えようという、こうシリーズの宣教を始めております。先週見たのはこうね、私たちは伴われたんだっていう、こう伴いを感じたんですね。イエス様、いついかなる時にも私たちに伴ってくれるって、こうそう信じられる理由は何かと、それはイエス様の十字架と復活にあるわけですよ。イエス様は十字架において、神の力を持って人間を圧倒するのではなく、むしろ無残なまでに弱さを通して私たち人間に寄り添ってくれた。十字架上の我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかとの叫びも、あれは私たちがね、自分たちの人生の中で時に直面する理不尽、そんな中で誰にも答えをもらえんで、だからこそいつか神様にね、問いたかった、なぜ私がこんな目に遭わねばならないんですか、どうして私なんですかっていう、そんな私たちの叫びそのものだった。この叫びを神の子であり救い主であるイエス・キリストが私たちのために、私たちに先立って私たちの言葉で叫んでくださった。その姿に私たちは神の子が徹底的に私たちに寄り添い抜いてくださったっていう姿を見出したんです。さらに神様はイエス様を見捨てず3日目に復活させ、なぜとの問いに答えられた。私はあなたの叫びを受け止めている。私はあなたに答える。私はいつもあなたに目を留め、あなたを祝福し、あなたを導く。あなたの人生の叫びは叫びのままに終わることはないっていうね。その神様の明確な答えが 復活だったわけですよ。だから私たちはイエス様の十字架と復活を見ながらね、私たちはイエス様にそして神様に伴われてるっていう確信を得る。これがまあ先週のお話でした。で、今朝はこのシリーズの第2弾としましてね、私たちはイエス様の十字架と復活によって尊厳を得たっていうことを分かち合っていきたいと思います。今朝選びました聖書の箇所、旧約聖書イザヤ書43章の1から7節です。イザヤ書は旧約聖書の中で最も長い預言書なんですけれども、研究によりますとね、一人の預言者が書いたものではなく、大きく三つの時代に分類されたものが一つにまとまっているというふうに考えられています。で、便宜上第一イザヤ、第二イザヤ、第三イザヤと呼ばれるんですけれども、今日の箇所を含みます40章から55章というのは、分類上第二イザヤと呼ばれております。大体こう紀元前500年代中盤の預言書と言われています。ですからもう今から2500年以上前の話なんですね。2600年近いわけですよ。で、当時のイスラエルっていうのはこうすでに大国バビロンに滅ぼされておりまして、で、王侯貴族とか祭司とか職人なんかっていうのは、敵国の首都に連行されまして、で、そこで捕囚の生活を強いられておりました。捕囚の民というのは、いわゆる奴隷でしてね、バビロンの民衆のあざけりと侮蔑の対象でありまして、彼らは労働力としてカウントされておりました。捕囚の始め、イスラエルの人々は国が滅びたのは私たちが神をないがしろにしたためだと考えた。だから悔い改めるならば神は早々に私たちを救い出してくださるに違いないと、こんな期待感を持った。で、しかし捕囚生活は50年に及びます。だんだんと人々の心は折れるわけですね。バビロンの中で生まれた奴隷として捕囚として生まれてきた民も増えていく。だんだん故郷を忘れていく。そんな中で絶望感が広がるわけです。そんな時代に神様が預言者を通して語りかけていくのがこの第二イザヤです。で、今朝の箇所にて最も有名な言葉というのは4節だと思うんですね。私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。神様は、苦しむイスラエルのためにですね、あなたは尊い存在だと告げる。私はあなたを愛し救うんだと約束される。そんな神様の慰めに満ちた言葉が4節を中心に広がっている。これが今日の箇所です。で、今朝私は、この1から7節をね、読んでいく中で、イスラエルの民が置かれていた支配の状況、支配非支配というね、こういう観点から3つのポイントに注目して、この43章の御言葉を味わってみたいと思うんです。で、1つ目のポイントはですね、今日の箇所読んでいただくとわかるかと思うんですが、やたらと神様は私は私はってこう自分のことを連呼しているんですよ。これ1節から7節までの間ですね、数えますと、新共同訳では12回にわたって私っていう言葉が繰り返されています。あんまりにも私はね、私はねって言うから、神様よっぽど自分のことが好きっちゃろうかとか思うわけですけれども、もちろんそんなわけはありませんでね。で、ここで神様が私と連呼していることには意味がある。で、これね、一節の言葉に注目したいんですけれども、神様のね、自己紹介の中でこんな風に書かれていくんで、神様の紹介でこんな風に書かれていくんですね。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。これね、聖書の研究をしておりまして、へえと思ったんですけれども、この第二イザヤ書の40から55章の中ではですね、創造っていうテーマが出てくるときには、常に救いっていうことと関連して使われているんだそうです。で、これどういうことかと言いますとね、平たく言いますとね、神様は人間を創造されるんですけれども、創造するときには、その民を救いたいとこう願ってくださり、骨を折ってくださるっていう、こういう文脈の中で必ず出てくるんだそうです。 で実際今読んだ1節から2節を読みますとね、著者は、まあ、預言者はですよ、あなたを創造された主はこう言われるって言いまして、その神様の第一声としてまさしく私はあなたをあがなうって言ってるんですよ。これね、2節を読んでいきますとね、火の中を通る時も私はあなたと共にいる、大河の中を通ってもあなたは押し流されない、火の中を歩いても焼かれず炎はあなたに燃えつかないってこう言っている。神様がね、この火の中を通る時にも大河の中を通っていく時にもって言うんですが、火の中とか大河の中とかってこれはね、困難を指すんですよ。神様はね、あなたが困難の中にいる時に私はあなたをあがなうってこう言うんですね。でここであまりにも私は私はと連呼されていくんだけれど、ここで神様が伝えんとしていることは、あなたが困難に直面し心を折れくじけそうになっていくその時に、あなたを救い出すのは他ならぬこの私であるっていう、こういう強調が連呼になるんですよ。誰があなたを救うとするか、誰があなたに目を留めているか、私なんだって神様は言うんです。この言葉の意味はとっても大きい。先ほども触れましたが、この時のイスラエルの民は捕囚の真っ只中におります。支配者であるバビロンの王は自らを神と称します。そして奴隷とは神によって飼育されていく、飼役されていく家畜なんだというふうに扱われている。だから奴隷というのは人権なんてないんですよ。いや、そもそも人権っていう考え方は1799年のフランス革命から始まっていくと考えられておりますから、こんな古代の世界において人権なんていう理解はそもそもがないんですよ。だからね、支配者の前では奴隷っていうのは徹底的に卑屈にならざるを得なかった。バビロンの民を前にしてイスラエルは下を向き理不尽に合わないように、遊び半分で傷つけられたり殺されたりしないようにって卑屈に振る舞うしかなかった。彼らの価値は単なる労働力であって、いくらでも取り替えのきく存在だった。しかしそのために神様は自ら寄り添い、私だ、私がいる、私があなたを愛し、私があなたに伴い、私があなたを導き、私があなたを救うってこう連呼された。これがね、私の言葉の連呼の意味ですよ。私がね、こう今日皆さんと共に分かち合いたい一つ目のポイント、それはね、神様が私と連呼しているのは、あなたを救うのは他ならぬこの私であるっていう神様の強いね訴えがあるって、ここに注目したいんです。今日ご一緒に分かち合いたい二つ目のポイントがですね、一節の終わりで神様こう語ってるんですね。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。これ、ね、名前っていうのはね、他の誰でもない、あなたがあなたであるっていう証拠です。生まれた時、親はね、周囲の大人、親とか周囲の大人はね、あなたの誕生を喜びましてね、どう将来成長していくかって想像し、願いとかメッセージを込めて名前をつけます。けれど、社会の中で強烈な序列とかが作られ始めていきますとね、弱い存在っていうのは名前ある個人というよりもその他大勢の一人のようにカウントされ、だんだん人格とか名前が奪われ、番号や集団の、ね、人数でしか認識されないようになる、いわゆる支配の状況ですね。しかし神様は人間が人間を支配することを良しとせず、否定し、イスラエルの民一人一人の名を呼ぶって言われるんです。一人一人には命があるんだ。愛する家族や故郷があるんだ。それぞれに得意不得意があって、夢があって、願いがあって、個性があって、人間として生まれてきて、名前を呼んでね、もらえるようにつけられている。神様はそのあなたがあなたである証、名前を呼ぶっておっしゃるんです。名前を呼ぶっていうのはね、これは徹底的な支配への拒絶なんですよ。 同じ示唆が実は今朝の箇所を創世記の1章27節にある。この7日間で世界が創造されましたっていう、こう創造神話なんですけれどもね、この話が書かれたのはそのイザヤ書と同じですね、バビロン捕囚記に書かれたと言われています。で、27節はね、その1章の27節はこういうふうに語ってるんですね。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。これもね、名前を呼ぶっていうことと同じような意味でしてね、その古代の世界、さっき言いましたように王とは特別な存在だ、神だっていうふうに考えられていた。でもここで創世記はね、違うと。王が特別なのではない、私たちは皆神の似姿として創造されたって言ってるんです。つまり一人一人の人間は神の目に尊いんだって言うんですよ。力あることが、富を持つことが、名誉を持ち、能力あることが尊い理由ではない。私たちは皆神に似せて創造された命なんです。命そのものが尊く、私たちは皆祝福されて生きているんだって。名前と同様にね、あなたは神の似姿に創造されたって、これは古代世界における人権宣言、尊厳回復声明なんですよ。分かち合いたい2つ目のポイントはね、神様は支配を否定し、一人一人の名を呼んでくださるっていうことなんです。この2つのポイントを経て、改めて3つ目に43節を読んでみたい。あなたは神様が身代わりを出してでも愛し救った命なんだよってイザヤ書は言ってます。43節読みましょう。私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。神様は奴隷でしかない民、民衆に対してね、あなたは尊い存在だ、私はあなたを愛しているって語りかけ、これね、その証としてですね、身代わりを立てるっていうことを言うでしょ。で、その身代わりって一体誰なんだろうか。この答えが明確に示されたのがイエス様です。神の子であり救い主であるイエス・キリストが、ご自分は一切代償を払わねばならぬような罪などなかった、犯していなかったにもかかわらず、かえって人間の罪も過ちも後悔も敵意も涙も叫びも痛みも悲しみも全部を背負って、あがなうべく十字架にかかって身代わりになってくださった。こうして神様は私たちのね、をあがない、救い出してくださった。私たちはあのイエス様の十字架によって、私たちはここまで愛されていたんだ、これほど尊い存在とされていたんだって教えられたんですよ。私ね、先日誕生日で47歳になりました。私が小学生の頃ですから、もう35年とか前の話なんですけどもね、小学生の頃学校でこう習いました。人の命は地球より重い。でもいつの頃からでしょうね、そう言われなくなってきたように思う。そして今、人の命は随分軽くされたなと思うんですよ。国は年配者の年金を削り取りましてね、社会保障は薄くなり、皆が生活にあえいでいる。しかしその一方で、為政者は我が身が超えるように都合の良い政治や、ね、政治をこう振り回していく。選挙の前だけいい顔しましてね、選挙が遠のくと、というか、選挙が終わって結果が出ますとね、いい顔をした大将官のように増税を進めてきたでしょ、今の自民党。世界でも大統領令を振りかざして世界中を混乱させ、挙句には自らを世界の統治者だと主張する残念なおじさんがのさばっておりましてね、また他国を侵略し核をちらつかせる為政者はいるわ。支持欲しさに休戦協定を破ってパレスチナに攻撃していくような大統領がおりまして、また地震の大きな被害が出ているにもかかわらず、反対派が潜んでいるとの理由で空爆する軍事政権がある。 人の命尊厳があんまりにも軽い。そんな中で社会全体が力がなければ結果を出せねば自分はダメな存在だと思い込まされるようになった。でもね、思い返そう。神様は私たちの存在を尊いって全肯定してくださるんですよ。私たちは神様の祝福肯定の中で生きている、生かされているんだ。それを思い起こさないといけない。私たちね、生かされて生きている、祝福されて生きているっていう、ここが自分たちの原点なんですよ。私ね、大好きなお笑い芸人がおりましてね、オードリーっていうコンビなんですけれどもね、これ同じ年でしてね、だから彼らのなんか昔話をしとくと、ああ、あったあった、あんなこととかって思ったりするんですね。で、加えまして、オードリーっていう名前に勝手に親近感を覚えましてね、まあそんなわけでずっとこのコンビ好きで、いろいろとこう見たりで、ラジオ聞いたりしてるんです。で、このオードリーの若林さんっていう方がね、めちゃくちゃ本読む人なんですけれども、自分自身でもエッセイ書いたりしてるんですね。で、この若林さん、売れなかった時代のエピソードをエッセイの中に書いている。家の電気止められましてね、何度も俺って本当にダメなやつだってこう自己嫌悪に陥ったっていうことがあったんだそうです。で、そんなある時、様子を聞いた近所のおばさんがやってきましてね、で、彼の手にエクレアをね、握らせましてね、あんたは大丈夫、面白いものってこう言ってくれたっていうですね。おばさんが帰った後、彼はね、こう感情がいろいろ高まったんでしょうね。思わず持ってたエクレアをぐちゃっと握りつぶしちゃってね。で、壁にこう投げつけたんだけども、そのぐっちゃぐちゃになったエクレアを、その後泣きながら食べたんだそうですよ。きっと握りつぶしたのは気持ちが複雑になったためなんですが、彼はエッセイの中でこう書いています。自力で抜け出せないほどのネガティブな感情にはまった時、俺は、あなたは大丈夫って誰かに言ってほしかったんだなと気づいたっていうんですね。私は彼のエピソードがね、今日のイザヤ書、バビロン捕囚の民と同じように感じるんです。捕囚生活が50年となった絶望をしながら生きている民、人と扱われず尊厳を見失い支配者に怯えながら生きている、願いを持つことにもくたびれた、もう裏切られることが怖い、だから無感情に陥った。しかしその民に対して神様は呼びかけていくんです。私こそがあなたの救いである、共にいる神であると。私はあなたの名を呼び、あなたの尊厳を回復させる。私はあなたを愛し、あなたを救うべく、身代わりとして私の一人子をあなたのために与えようって。そしてこの一人子は徹底的に十字架と復活を示すまで私たちに伴い続けてくれた。私たちはこのイエス様の姿をもって、私たちはこれほどまでに愛された存在なんだって尊厳を見出していったんです。今朝私はイエス様の十字架と復活を通して私たちが得たものとして、祝福されたものとして尊厳が与えられたんだということを見てまいりました。忘れちゃいけない、私たちは救い主イエス・キリストが命を落としてでも私たちを救おうとなさった、それほど尊い存在なんだ。社会があなたを何と言おうともあなたは尊い、そこが私たちにとって大事な原点なんですよ。だからね、最後に私は今日こう皆さんと語り合ってお別れしたい。イエス様の十字架と復活を信じることは私たちの尊厳を取り戻すこと。目を上げ、胸を張って歩んでまいりましょう。今週も神様の祝福の中で歩めますようにと祈って宣教を終わりといたします。天のお父様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはイエス様の十字架と復活を得て与えられたものとして、先週の伴いに続き尊厳を確認してまいりました。あなたは私たちの命を祝福をもって、ご自身の似姿として創造し、私たちと常に共にいてくださり、そしてその一人子イエス・キリストを十字架につけてまで、私たちを愛し救ってくださいました。 私たち自身が時に自分の命の価値を見失う中で、あなたは決して揺らぐことがなく常に私たちを尊いと呼んでくださいます。神様、あなたの愛に心から感謝いたします。どうか私たちがいつもあなたから与えられている尊厳を見失うことなく、あなたに目を上げ希望を持ち胸張って生きるものとなれますように。この時代に神が私たちを祝福してくださっているとの喜びを持って生きるものとしてください。どうかこの街道、またネットを介して礼拝に集う方々をさらに増し加えさせ、共に礼拝する喜びに満たしてください。今日から始まります新たな一週も、あなたを身近に感じて歩めますように。救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。